今日からグリーンコミュニケーション、ご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、京都の屋根を支える小さな会社ストロベリーセブン、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、京都生まれの美しさ幼児屋、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、もう梅雨入りまだかなっていうふうになかなか話題になっておりましたけれども、ようやく梅雨入りしたというところですが、今大阪で G20 開催中ということで、天気、いい方がいいなというふうに誰しもが思うところですが、こう青い海、青い空という、 こう印象というのも重要ではないでしょうか。さあ、今回は2019年上半期産婦人科ニュースをお届けしたいと思います。コメンテーターは医療法人、医療法人財団足立病院3代目理事長畑山博さんです。畑山さん、よろしくお願いします。
こんにちは。
はい、なんだかこう、若返られたという気がいたしますが、なんか体調良さそうです
か。そんなことはないけど、仕事はしてる。相変わらず仕事してる。
働いてあります。
周りからは、理事長になったらもう診察してないのって、いや、してるよって。
はい。いや、なんだか元気そうなんですけど。
う
ん、
今日はね、違うね。昨日からね、孫が帰ってきてる。
は
い、ああ、もうなんか外来終わったら、もうご飯も食べずに孫の連れて御所に遊びに行ってきた。
ああ、そうなんですか。今まではこう新幹線に乗って、山陽新幹線に乗って、
岡山まで行ってたけど、
岡山まで行ってっていうのが、うん、向こうがもう来てくれるようになった。
うん、いいね。
1歳半くらいですか。
1歳3ヶ月。
1歳3ヶ月。はいはい、御所を散歩できるんですね。
散歩できるようになった。
どんな感じですか。ウィー孫ですよね。初孫というか、はい、
男の子だけどね、
はい、
女の子だったらよかったかな。
いやいや、そんなことございません。どちらもいいと思いますが、
いい、ね、
はい、やっぱり何とも言えないものなんです。
そうそう、
子供と違うと
全然違うね。
よく言いますけども、
責任感ないもんね。
あら、
教育センターとかないから、もう楽しい時だけ一緒に楽しんで、あとはもうよろしくっていう感じだね、はい、
ああ、そうですか。
でも思うのは、この子たちがその大人になったね、30年後50年後に日本っていい国だったらいいなって思うね。私たちはこう、
ね、
戦争も経験せずに、
はい、
そんなすごいこう、ね、トラブルも経験せずに来たでしょ、はい、でも次の世代はもしかしたら地震があるかもしれないし、
そうです、
戦争があるかもしれないし、
うん、
日本の国やっぱ人口が減ってきて国力も弱くなってるかもしれない、
はい、
外国からたくさんの人が来てるかもしれない、
はい、
すごく変わってると思うんで、いい人生を送れたらこの子たちにとってはそれがいいなと思ってしまう。
そうですね、うん、やっぱり年を経るごとにその、うん、残されたというか、別に残されてる、ね、次の人たちの世の中っていうのを考えますよね、
うん、考えるよね、本当にそうだよね、
はいはい、
う
ん、本当にこういろんな課題がある中で、その今開催中の G20 の皆さんも、やっぱりプラスチックごみもそうですけども、やっぱり未来の世界を
本当にそうだよね、
考えていただきたいですね。
自分たちが便利で、すごく良くて安くて、
はい、
プラスチックっていうのはすごく良かったと思うんだけど、これやっぱ処理がうまくいかないうちにどんどん使う、原子力と一緒ですよね、
はい、
で将来これどうなるんだっていうのを考えてないと、
こうハワイにも随分ゴミが押し寄せてるという話がありますけども、ご出身の生まれ育った、
高知もね、
高知も
そうですよね、
どうなんですかね、
すごいよ、もうその例えば台風があった後とかで、
はい、
浜辺に打ち上げられるのはもうすごい大量のゴミやね。
そうなんですか。
すごい大量のゴミですね。
一昔前はそんなことはないんじゃないでしょうか。
でも海洋にだからどんどん流れていくんだろうね。
そういうのが漂流してるって言いますよね。
ずっとしてるんだよね、今ね、
島になって、
そうだね、すごい量が漂流してるって、
人間って罪な生物ですよね。
本
当にそうだ
よね。
で、微細なその粉塵も、
マイクロチップになってね。
そうですね、はい、そうです、はい。ですので、人間のみならず他の生物にも影響を及ぼすと、そういうことをこう真剣に未来をどう作るのかっていうことを、ここ ちっちゃいスタジオから
本当や、ね、
小さな声で申し上げたい、うん、お願いしたいというふうに思います。
はい、
はい、さあ、なんと2019年も半年経ちました。
はい、
はい、ちょっとクーラーをもう今28度になっておりますので、はい、暑いと思ったらそんな温度ですので下げます。
はい、
はい、
生放送でクーラー下げますみたいに言ってるよね。
はい、産婦人科ニュース半年経ちました、うん、なんか結構いろんなニュースが報道されるなというところで、うん、まあこう新聞
よく出てきますよ、
切ったりとかしてるんですけども、うん、つい最近このこういう時期なんでしょうか、うん、人口動態調査ですか、出生率、
うん、
こう出生率で
出生率、
ね、うん、
去年のが出たでしょ、
合計特殊出生率っていうんですか、
うん、基本的にまあ女性がね一生の間に何人の子供を産むかって話ですよね。
はい、
うん、それがまた下がったと
1.42、うん、3年連続減、うんうん、はい、
でもねこれね私多分数値をごまかしてなるべくわからないようにしてるっていう形だと思うんですよね。つまり2人産めば2人から夫婦で2人で子供2人できれば一応人口維持できる、
はい、維持
だから 1.4 だったらちょっと少ないなと、1だったら半分になるなって感じでしょ。
そうですね、うん、
でも2を超えないっていうことは人口は減っていくっていうことなの。
確実に減ります
よね。確実に減っていくの、ちょっとそれが長くなるだけで確実に減っていってて、しかもその3年ぐらい前にその日本の人口出生率が100万出生数が100万人を切ったと大騒ぎしたけど、もう去年は91万人ですもんね。
だんだんその少ないことに慣れてくるというところが、
うん、
出生率のその変化っていうのが意外に興味深いというか、うん、1947年になんと 4.54、
うん、
すごいですね。
すごいよね。戦後やね、第一次ベビーブームって言われた人たちはね、270万人生まれてるからねこの時ね。
はい、
270万人生まれて今90万人でしょ。
はい、
もうほら3分の1しか生まれてない。
えらいことですね。
えらいことでしょ。はい、でもこれは今減り出してこれからどんどん減っていくと。
まだまだ減るんですか。
まうん、
75年に 2.00、
うんうん、
はい、で2005年から1点、うん、これ驚きなんですが、うん、2005年何があったんですか。 1.26
で一回ドンと下がりましたよね。
はい、
うん、
なんかありましたですかね。
特別何があったかな。そんなあんまり記憶ないね。
日の絵馬、
まあ、かな
でしょうか、うん、いや違いますね。何かの理由があって、うん、
でもね、
その 1.26
になったんだよ。 1.26 も 1.3 でも 1.4 でも変わらないんだよ。もう基本的にすごい勢いで減ってると、
はい、
うん、数値のマジックだけでそんなちょっと増えた減ったって、だって母集団っていうのがあって、
はい、
つまり20代から30 40歳ぐらいまで若い女性を母集団として何人産むかっていう、
はい、
何人生まれたかで割ってるだけでしょ、
ええ
ということは母集団が減ると一見すると数値ね高く見えるんだよね。
なるほど、うん、その分母自体の数が減ってる、
だからそんなに減らないように見えるの。例えば田舎に行くと意外とね 1.5 とか 1.6 とかあるんです。私高知出身なんだけど、高知ってもう人口がすごく減ってるの、
はい、
うん、例えば75万人あった人口がこの30年間で60万ぐらいまで減ったっていう話なの、
はい、
それぐらい減ってるんだけど、出生率ってそんな減らないの。なんでかというと母集団が減ってるから。
数字のマジックですね。
そうだから何人生まれたかの方が大事なんですよ。
なるほど、うん、出生率ではないと。
じゃなくて何人生まれますかって話なの。
なるほど、
だから270万人生まれたのが、
はい、
もうこの70年間で90万人しか生まれないよって。でも多分
数です、ね、
もうすぐ80万人になり、もうすぐ70万人になりますよって話なの。
とんでもないことですよね。
でしょ。だって250万人生まれた人たちがですよ、今から亡くなりますよね。で生まれる人たちがその90万人だとすると150万人ぐらいそこに下がるでしょ。去年日本の人口が50万人減ったって大騒ぎしてるけど、100万人減る時代がこれから来ますよね。毎年毎年日本の人口100万人ずつ減っていくの。ということは、ね、京都と同じぐらいの町がどんどんなくなっていくんだもん。すごい話でしょ。
すごいというかとんでもない
怖いお話
ですよね。
だ高知県、私四国ですけど高知県の4つがですね、毎年毎年1個ずつ県がなくなっていくようなものだからね。
はい、それはもう本当に国としての大きな大きなもう第一の課題というところ、
うん、もうどう考えてもそうなんだけど、
はい、
政治家の先生たちはあんまりその話はもうしないよね。みんなというのはこれからやっても自分が少なくともその政治家やってる間にはどうしようもないことはよくわかってる。票にもならない。
成果はすぐ出ないと。
50年かかる。 フランスが50年かかったんだから、50年かかるんだから、
はい、
そんなこと自分の選挙とかその政治姿勢の中で言うけど誰も何もしない。
でもあの木を植えるのと一緒で、
うん、
だからこそ、
うん、やっとかん
ね、今から今やるべきこと、ね、ということですよね、
うん、
はい。
でも木植えるの大変だ。木植えて水あって肥料やって木陰ね、太陽が当たるようにしてちょっと枝が伸びてから伐採して、そんな細かいことやっとられるかっていうのが今のは多分日本の上の人たちの話だろうね。
はい、まあ、まさに本当に、うん、あの比べるのもなんですけれども、そういう意味とあの、まあ、一緒というところですよね、うん、
本当に、
はい、そうするとこう1000年も2000年もそれがこの
後
なって続くと、
うん、続くね、
あの縄文杉もできるというところですよね、う
ん、本当だ。
日本という国もずっと続くであろうというところですが、
京都はでもね、はい、もっとすごくてね、京都はねこの1月2月3月で 10% ぐらい減ってるんだよね。だからその京都ってその50年ぐらい前は今2万5000人ぐらい生まれてたと思うんだけど、去年は京都市1万人切ったぐらい、今年は多分9000人ぐらいしか生まれない。すごい勢いで京都減ってて、その全国で多分本当に東京に次いでトップぐらいでね、東京を抜けたらもう京都ってのはダントツで少子化の都市ですよね。
はい、あのあれですよね、やっぱりその身近なところで何らかの努力をして、
うん、
そうすると、
うん、
効果が結構大きいというか、
うん、
この京都の中で努力すると、
うん、
日本全体に影響を及ぼすぐらいのことはないでしょうか。
いや本当そう思うんだ。あの京都って、まあ、そういう意味で注目されてるし、
はい、
ね、あの京都ってこんなことしてるよっていう取り組みを、ね、出して、それで少子化がちょっとでもこう改善してくると、まあ、京都方式という、まあ、コップ3じゃないですけど、
ああいう
言い方で取り上げてもらえることあると思うんだけどね。
本当ですね、京都スタイルというか、
うんうん、
あの滋賀県が、うん、あのその出生率多いのは、
うん、
京都からこれは母数が少ないんですか。
違う、京都から流れていくんだ。
流れていく、
子供を産む世代が京都の住宅、は
い、住みやすい、
うん、事情が悪いから滋賀県とか箕面とか常陽とか枚方に流れるんだよ。
あ、そうか、若い世代が、うん、で
京都市とか京都府のね、そういう子育て支援をやってる、ね、あの公務員の方と聞いたら、みんなね滋賀県とかねに住んでるもん、京都に住んでない。
ああ、そうですかそうするとやっぱりあの京都の人口を増やしたいと本当に思うなら、
うん、
住みやすい町にするということですね、
うん、
まあ、このお話はまた別の回に、
はい、
あの、いろいろ議論したいと思いますけれども、はい、あの、まあ出産年齢の高齢化というところで、
はい、
不妊治療される方もパーセンテージとしてかなりなパーセンテージ
でしょうか。でしょうね、 10% は多分不妊治療を受けてるでしょうね。
出産する女性の 10% は不妊治療
受けてますよね。
そうですか、うん、それであのこのニュースとしましてですね、うん、あの不妊治療支援企業に要請と、うん、不妊治療っていろいろこう金銭的に大変だと、うん、まあ、精神的に大変っていういろんな問題があると思うんですけども、はいはい、あのこの通院回数が多くって、
はい、
その仕事に対する影響が、
はい、ありますよね。
そんなに通院回数って、はい、多いんですか。
不妊治療っていうことは女性のお腹の中で卵巣の中で卵がどれぐらいで大きくなっているかとか、
はい、
ご主人の精子、精子はだって排卵の日だけご主人の精子があればいいわけよね。夫婦生活をするにしても人工授精にするにしても体外受精にするにしても男性の方の負担って、ね、そんなにないんですよ。精神的には別ですよ。でも来ないといけないのはそんなにないの。でも女性は常にずっと卵をチェックする必要がある、うん、今日は卵が今1センチぐらいののが5個ありますねと、で2日後には卵が12ミリぐらいのが7個ありますねとかっていうふうにずっと見ていって、20ミリになったから多分これはそろそろ明日ぐらいが排卵ですよっていうのを見ていかんという。
それは卵巣の中の話ですか。
中の卵子を見ていくの、大きさをずっと。で人によってね大きくなり方がやっぱ違うんで、
はい、
それをずっとチェックすることが必要なんですよね。
あ、排卵されて着床するのが妊娠でしたっけ。
そうそう、はい、そうです、
はい、
で排卵をいつ排卵するかを知ることが必要なんで、
はい、
それがすごいやっぱ女性は負担ですよね。ずっと生理が来た日からずっとこう卵を見ていってるんですよ。
その人自身が持つ
そう
そのメカニズムを、うん、あの検査で知るというところから始まると、
超音波でずっと卵をこうモニターするんでね。
あ、
それ何回も何回も来ないといけない。
そうなんですか。男性はもっとシンプルなんですか。
男性はもうその時だけですよ。女性が排卵した時だけ男性いたらいいわけやし、
はい、
もしそれが難しかったら精子凍結しとってもいい。もう精子だけ置いておきましょう。
あのその、うん、男性がどういうこう男性不妊、うんっていうか、ね、あの不妊の原因が男性であるパーセンテージも非常に
高いです
よね。半分近くいらっしゃいますよね、
はいはいはい、
そうするとそれでも検査ってそんなに複雑じゃないということですか、うんはい、あそうなんですか、うん、もうあのどうなのかっていうことが分かればそんで良いということですか。男性が原因じゃないとかあなたに原因がありま す、ということが、
じゃあ少ないから精子だけ取っておいておきましょうかっていうこともできるわけや、ね、
あ
保存が効くわけや精子は。
お
卵は効かないけど、
あ卵は保存が効かないんですか。
精子ほどは効かないですね。
あそうですか、うん、なんか結婚前に、
う
ん、
ちょっと置いとこう
って、ね、置いとこうっていう問題がありましたですよ ね、う
ん、でも精子凍結するのにはもう本当何万円かでそれこそ5年10年20年と置けるけど、はい、卵はそういうわけにはいかない。
あどれぐらいの
何十万かかかる。
あ
取るのに何十万かかかる。
お
凍結も何十万かかる。
大変だっていうのは金銭的に
大変、うん、も大変だしうまくいくかどうかもわからない。率もわからない、
うん、あということは卵子の方がいろいろ超えなければなら、うん、ちゃんと
障害がいっぱいあるよね。そういう障害
あるということです ね、うん、あの着床してちゃんと出生するにはいろいろ難しいことがあると、はい、であのそれだけ回数を経なければ、うん、あのちゃんとした治療に
いけないから、
ないから、
う
ん、
そうすると、ね、
企業も応援してね、そうですよね、ということでしょうか。
不妊治療をしてると20代じゃなくて、はい、やっぱり35あるいは40近くなった人たちが多いですよね、
はい、
だって今初婚がもう30を超えてきてますよね、
ええ、
でそうするとあ子供が欲しいなってでやっぱり何年かしてできないなってじゃあ不妊外来に行こうかなって言った時はもうやっぱ35を超えて40近い人たちもいっぱいいるわけで、
ちょっと心配っていうふうに思い出すのはそれぐらいの、う
ん
う
ん、まあ40
が見えてくる年代かもしれませんね、
うん、そうするとだよ、はい、その年代の女性ってやっぱ会社の中でも随分これいろんなプロジェクトを待たされてでしょ、はい、大事な仕事をしてる人たちいっぱいいますよね。あんた抜けられたら困るやんって会社が言うと、
はい、
仕事を取ってしまうよねどうしてもね。
そうですね、
うん、そうするとだよ、はい、結局治療に行けないんで結局妊娠するチャンスを逃してしまったということが起こるね。
なかなかこの日本の企業でこの不妊治療を支援するとい う、 こう、ね、精神を持った企業がそんなに多いとは思えないですね、うんうん、だってね、
でもよく考えたら、はい、不妊治療をしなくて子供が生まれないということはつまりその20年後30年後に労働者労働その企業で働いてくれる人口が減るんだから将来は大変になる、ね、
でも自分の事業に実は直結することなんだということを人手不足という現状を見れば、う
ん、そんな先の話まで見れないんだよね今のね企業って。
そうですね、う
ん、直近この3期分が利益がどうかとかで、ね、収益がどうかとかばっかり言ってるから
なかなか、まあ、その政治家もそうですけど、うん、その遠い、うん、こう10年先とか、まあ、10年先とか
割り
見てるのは、うんまあ、そこら辺は中国が、
ね、
あの確かにね、なかなか大したもんですね、うん、とそういう意味ではありますよ ね、うん、
本当やね。
あのちゃんとこの中長期
の
見ていくという、うん、そういうプランがあるというところがなかなか見習う、うん、そういう点は見習う点かもしれませんね、
うん、国によって本当そうだよね。
本当ですね、うんはいまあ、目先のことにこう囚われてたらよろしくないというところですね。まだまだニュースは続きます。引き続き医療法人財団足立病院3代目理事長畑山博さんにお話を伺います。まあ、この3代目に春なられたんですけどもあのだいぶこう 板についてきたとか。
いやいや、こき使われてます。
なんて失礼なことを言うんです
よ。本当にね、もうありがとうございます。
どうでしょうか、なんか、いやこりゃ大変だみたいなことは、どういうことが一番大変でしょうか。
まあ、自分のところの病院、私病院でその院長やってた時と違って、新しい院長が来てくれたんで、まあ、そういう意味ではストレスはぐっと楽になったよね。でも時間の制限は同じだけやっぱり働かされてるし、
はい、
で他の病院にもこうやっぱりこうトラブルがあって行けって行かされるし、で社会福祉法人が持って、ほら保育園もあるでしょ、で小規模保育園もあるし学童もあるから、あそこのトラブルもやっぱり来るから、もう両方からいろんなトラブルが、トラブル処理ばっかりしてるね。
どんな企業もそうですけど、うん、そういう、こうトラブルって大変ですよね。
大変やね、
本当ですね。それでも、うん、あの院長の時よりは、うん、ストレスがあったというのはなんですけども、うん、それよりはこうやや軽減されたというところですか。うん、
それは本当にそうですよ。やっぱりずっとその病院のことを考えなくても、次の院長がこうやってくれるんで、ちょっとそれこそ将来のこととか病院のそのもう少しこう広い視点でね、いろんなことができるようになった。動けるようにもなった。
なるほど、うん、注意がこうぐっと集中せずに、うん、まあ、ある意味済むと、
うん、ちょっと本当一段だけこう台の上に乗せてもらってみたいで、ちょっとこうもうちょっと広く視野が、
本当ですね、うん、台高く登れば、
うん、遠くまで少し見れるんで、見えると、はい、それはすごく良かったなと。
そうですか、うん、それは良かったですと、
はい、なんか上から目線で言われてるようだけど。ありがとうございます。
違います。はい、それからですね、これも出生前診断、はいはい、拡大を凍結というニュースなんですけれども、はい、これどういうことなんでしょうか。
新型遺伝子検査っていう検査がね、はい、もうここ何年かあって、
はい、
もともとその出生前検査って、例えばそのお母さんの採血をしてダウン症のリスクがこれぐらいだよって見たり、あるいは羊水検査をして妊娠中期にこう初期から中期に羊水を刺して、中から羊水の赤ちゃんの細胞を取ってきて染色での検査をしてたの。でもそういうストレスがすごい高いんで、もっと早くもっと正確にできないかっていうことで、妊娠初期にごくごく初期にね、お母さんの採血をして、お母さんの血液の中には赤ちゃんのね、細胞とか遺伝子がちょっとずつ紛れ込んでくる、それを調べて、
はい、
うん、ダウン症がないかとか他の染色体異常がないかを調べることができるようになったの、はい、で諸外国でわーっと広がったんだけど、日本では誰でもやっちゃダメだと、コンソーシアムってそう一つ の, そのグループを作って、このコンソーシアムの中に属してて、でちゃんとその研修も受けて、ちゃんと資格を持った人たちだけがやれるようにしましょうって言ってやったんですよ。
9時ぐらいの現在医療機関ですね。そうですね、で
京都一番最初はうちと第一日赤と、はい、今三菱が入ったから3つぐらいかな。
あ、そうなんですか。
それぐらいしかないんです、
はい、
うん、でそうするとね、受けれない人たちがやっぱりいっぱいいるんだよね、
はい、
京都は3つあるけど他の都道府県だったら1つしかないとかね。
あ、
うん、でじゃあどうしたかというとだよ、同じような検査を、うん、中国の企業があるいは受けると、だから別にそういうところで属さなくても、好きな人がピッと採血して、その医療機関が中国にピッと血液を送って向こうで検査して帰ってきます。
中国というのは本当のチャイナですか。
うん、そういうような検査会社がわーっといっぱいできたんで。
あ、そうなんですか。
うん、ちゃんとやりましょうと、ちゃんとやらないと、これカウンセリングって言ってね、
はい、
変な情報が入ってしまうと、中絶しなくてもいいのに中絶してしまうお母さんができると。妊娠したってこんなに喜んだのに、どっか違うところで検査したら、あ、これあなたこういう確率で赤ちゃんなんかあるかもしれませんねと言われて、もう不安になって結局中絶手術してしまったと。でも本当は何もなかったんだと。
あ、そう、本当は何もなかったということもあるんですよ。
あるのに、話の仕方とか説明の仕方がまずくて、
はい、
なんか患者さんがもう自分が絶対異常があるんだと思い込んでしまって、もう中絶手術してくれってなってしまうと。
そうですか、
うん、
その日本 の, その90の医療機関だと、ね、
うん、
陽性が出ても、うん、その後さらに、
うん、そうそう、詳しい検査をして
あるんですよね、
うん、そうで陽性が出る確率もこれぐらいであるんだよとかね、
はい、
いろんな説明をちゃんとして、時間をかけて説明をした上でやってたんだけど、
何事もない場合も陽性という結果が出る場合もある、う
ん
う
ん、
ある、
偽陽性っていうんだけどね。
あ、
でもそういうところだけじゃなくて、もう闇でやる組織がいっぱいあるね、はい、京都でもいっぱいあるんよ、でうちだったらすぐできるよって、誰でもできるよとかね、 で簡単にやってしまって、はいはいあなたはダメ、はいあなたはいいよってこう
イエスノーで終わってしまうというところですね、う
ん
う
ん、でも患者さんにしてみたら、はい、まあ、そっちの方があんまり長いカウンセリング受けたりとか説明を受けたら嫌だから、まあ、簡単だからすぐできるって言われたってやってしまうと、でそれがどんどんどんどん広がったために、もうこれじゃやっぱりいかんから、やっぱりその90しかないような組織じゃいかんから、みんなができるようにしませんかっていうのを日本産婦人科医会も含めて検討していったんだよ、
はい、
でもそうするとどこでもできるようにしてしまうと、やっぱその一番大事なカウンセリングっていうことが、説明っていうことがねちゃんとできないと、うん、でそれじゃあやっぱりね、いらない中絶手術とかいらない誤解が増えてしまうからやめてくれっていうのは、その 他の学会からいっぱい話が出てきて結局中止になったと。
ああそうなんですか、うん、
やっぱりまだ最初にやってるその90ぐらいのグループでやりましょうと、
はい、うん、その疑いがあるとこう、指摘された、うん、あの8割近くがその中絶を選んだ、うん、というところが非常にこう重たい、ね、ということですよね、う
ん、だってそこにはもしその検査がなかったらちゃんと生まれてきた、何も異常がなく生まれてきた子たちが含まれてる可能性があるわけもね、
はい、うん、まあそうするとこの方針としては致し方ない、うん、というところですか、う
ん、でもたったこれだけの施設じゃ日本中で希望する人たち その需要にこう追いついてないというのも事実なんね。でやっぱどうかせんといかんよ ね、 やっぱりね。
そうですね、うん、はい、まあ、現状としては、うん、凍結したという、はい、まあ、その現状ということです、はい、さあそしてこれも驚いた、今日ご紹介する最後のニュースなんですけれども、痩せすぎの妊婦が増えたということで、うん、10人に1人が、
うん、2500g 以下の、ね、赤ちゃん
低出生体重児、うん、出生体重児、うん、あの低体重児ですよ ね、はい、すね、いわゆる、
はい、いわゆる未熟児やね、 2500g 以下やね、はい、
それが10人に1人、うん、ま、10人に1人っていうと普通、うん、そんなに
そんなにちっちゃい子多いんだと思うかもしれないけど、
私は双子でが2000前後というか、うんうんね、あのそういう理由がありましたけれども、うんうん、そうじゃなくって、はい、あの10人低体重児ってなかなかこうリスいろんなリスクがありますよね、う
ん、あのね、基本的にやっぱ妊娠中にこうお母さんたちね、なるべくその美容的な意味で太りたくないと、なるべくスマートでいたいっていうお母さんたち多いんだよね。で食べない、食べ過ぎて糖尿病になって血圧が高くなって太るのは困るけど、食べずになるべく痩せてって思ってる方がもっと困るね。赤ちゃんもちっちゃくなる。
一昔も二昔も前だと、うんうん、あまり大きくなりすぎないようにとか、うん、
言ってたよね。
なんかそういう指導ってなかったんですかね。
あったあったあった。どんどん食べてお腹大きくなったら赤ちゃんも大きくなってしんどいから、はい、あんまりそんな食べないでっていう指導したけど、
はい、そういうの20年くらい前ですか。
そうそう、最近はちゃんと食べないと、はい、あんた赤ちゃんもちっちゃいよっていう指導がやっぱ多いよ。食べないもん、お母さんたち食べない。
もうそういう指導をする前にもう、うん、あの
ちゃんと食べようね
ってお母さん、
うん、
そうですか。
で、ね、はい、これ未熟児で生まれるとお腹の中で赤ちゃんね、飢餓状態だから太りたいってい もう遺伝子がいっぱい働くんですよね。じゃあね、そういう子はね、将来ね、成人になった時に肥満になったりとか糖尿病になったりとか成人病になったりするの。
そういうこと。そうするとお母さん その生活スタイルの反動 が
そうそう、赤ん坊に出てくるんだよね。
これは非常に責任があるんだと。そうそう、
将来にね、まあ、子供の将来に対して、
ね、そうですね、あの喫煙とか飲酒もそうですけども、うん、ね、あまりこう気楽に責任というのがある
、うん、そうそう、妊娠したってことはそういうことやね。
本当ですね、はい、いろいろこう考えることがあるというニュース伺いました、はい。この番組は足立病院ストロベリーセブン文具タグ幼児屋豊田会計事務所のご協力でお届けしました。畑山博さんにお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとう。